人生いろいろ、足もいろいろ。おはようございます。お元気でお過ごしだったでしょうか。毎週火曜日の爽やかな朝8時半から9時までお邪魔させていただいています。私、勝姉と申します。いつもお話ししていることですが、自分も周りも明るくしたいと思っている、そういう人間でございます。その思いだけでこのマイクの前でお話をさせていただいています。そうなんです、普通のただの熟女というおばさんなんですが、足を読み取ることで体も気持ちもデトックスして、お仕事と人生を絡めながらパワフルな方々とお話できればいいなと思っております。この番組では様々なゲストの人生を足裏からのメッセージを絡めながら、新たな気づき、また励みや勇気をいただきながらの人間模様をお伝えしたいと思っています。今日のゲストはすごい方をお呼びしています。貯蓄アドバイザーの平岡由美子さんをお招きしています。おはようございます。
おはようございます。
声だけだととても可愛らしい聞こえると思いますが可愛らしいプラスとても美人な女性です。
ありがとうございます。
では今日のお話を楽しませていただきたいと思います。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、東京スタジオからお送りいたします。
夢の種放送局、
今日は本当に可愛らしい、私から見たら可愛らしい方なんですけれども、貯蓄アドバイザーというね、はい、とてもこう固いイメージのあるお仕事をされている平岡さん、
はい、
はい、お招きしております、
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。早速ですけれども、平岡さんのその今のお仕事、
はい、
どのようなお仕事なのかご紹介していただいてもいいですか。
はい、私のお仕事なんですけれども、
はい、
貯蓄アドバイザー、お金に関する、基礎講座のセミナーなどを、やらせていただいております、
はい、
でマイナスからでもお金を貯められることができる方法だったりとか、
はい、
安全なお金の守り方、より効果的なお金の増やし方などを、貯蓄方法のアドバイザーをしております、
はい、
あとこのことだけを守れば絶対に詐欺に遭わないような大きな基準をお伝えしております。
すごい仕事ですよね。
ちょっと硬いですかね、うん、はい、
イメージは銀行マンのような
そうですね
イメージかなって思っていたんですけれども、はい、うん、そこが女性ならではの何かがあるのかなって思ったりしてるんですけど、
それは後ほどすごくお話しさせていただきたい内容なんですけれども、
はいはい、今じゃったちょっと小出しはできないですね。
でも何でしょう、私シングルマザーでちょっと2人の子供を、夢中で育ててきたので、はい、それも含めて後ほど、はい、お話しさせていただきたいと思ってます。
はい、ありがとうございます。お聞きになったでしょうか。貯蓄アドバイザーというと固いイメージが多いですけれども、うん、先ほど聞いたところによると、マイナスからでもお金を貯めることができる、
はい、
そんな方法があるって言ったら、うん、私だわと思うくらい、
ぜひぜひ、私は、はい、私自身が本当にマイナスから あのお金が貯められるようになったんです。なので本当にたくさんの方に、今の時代に合った情報を得ていただいて、大切なお金をどんどんどんどん貯めていっていただけたらなって思ってます。
はい、すごい、なんかこう本当は今一番大事な分野で、ね、
はい、
誰にでも、
そうです、誰にでもできます。この私ができたのですから、誰にでもできると思います。
マジですか、
はい、
とか言ってね、言っ
ちゃいますね。マジです。
ちょっとね、はい、私にもできるかしらと思ったりしてね、詳しい話をお聞かせいただきたいと思いますが、
はい、
この番組ですね、はい、特徴があります、
はい、
ゲストの皆様の足裏を見せていただくというね、
楽しみにしてました。
ありがとうございます、はい、じゃあ早速ここで現在のお仕事も聞いたばかりですので、はい、足裏を見させていただきたいと思っておりますが、
はいはい、よろしくお願いいたします、
は
い、
ではごそごそとちょっとね、やらせていただいて、足裏見ると親指がとっても特徴があるね。
あ、そうですね、
はいはい、足なんですね、
はい、
親指見るとちょっと細長めの、はい、すらりとした指をしておられるので、はい、これ消化器あんまりねいい感じではないかなっていうような足の形なんですね、
そうですね、
実際のお口からはい、もうちょっと朝ごはん食べた後のね皆様あれですけれども、お尻の方まで、ここまでが消化器と言われますが、はい、この流れが悪い、
うん、
これも消化器に問題があるっていう感じですけれども、栄養を取りすぎてしまうとか、
はい、
あるいは栄養を流さないで滞らせてしまうっていうのも消化器、
なんか多分滞ってますね、
滞ってますか、はいはい、そういう意味でも消化器にちょっと問題があるかなと、はい、まず感じました、
はい、気をつけます、
ね、
はい、
で巻き爪がね、
はい、そうなんです。
でこれね足の指って、私たちの頭とか脳を表すって言われるんですね、はい、
ちょっとだけ知ってます。
知ってます、ね、なので
なんか怖い、
そう怖い怖い、はい、爪がギューってなってしまうと、まるで孫悟空の、
リングですね、
リング、
はい、
あんな感じになってしまうので頭痛がひどくなるっていうのは最終的な問題、頭が重いとか、もやもやしてるとか、考え方がね、こうスッとすっきりしないとか、そんなことが起きてくるところなので、
すごいなんかね、はい、感じます。
おっ、
今おっしゃったことね、すごく当たってます。
おそうですか、
うん、
なのでアドバイスできるとしたら、巻き爪ね、はい、本当にね真剣にね直されるといいと思います。
わかりました、
ぜひその時はご相談ください、
はい、よろしくお願いいたします。
ちゃっかりアピールをしておりますが、
いやありがとうございます、
はい、そんな感じの足をお持ちなので、
はい、
やっぱ頭の状態、ね、上半身の状態を考えながらお仕事をうまく休みと、
そうですね、
絡めるといいのかななんて、
はいはい、
ちょっとちらっと見ただけですが、はい、感じました、
はい、
ではこれからどのようなね、エピソードやストーリーがあったのかを聞く前に、
はい、
ここでちょっとジングルを挟ませてください、
はい、
夢の種放送局、
では一番聞きたかったところですよね。平岡さんのこのお仕事に入ることになったきっかけとか、
はい、
過去のストーリーなんて、はい、なんかちょっとありそうですよね、たくさん。
そうですね、
はい、
あります。
どんな経緯があって今のお仕事にたどり着いたんですか。
そうですね、 ちょっとさ簡単に、まあ、自己 PR というか、
はい、
プロフィールですね、
はい、
私はあの東京都青梅市出身です。
青梅市、
はい、はい、もう山と川に、もう自然いっぱいな、うん、ところに生まれ育ちました。
いいとこですよね。で、はい、
で3人兄弟の真ん中の長女として生まれ、
はい、
昭和40年2月の26日ですね、東京オリンピックの翌年に、はい、生まれました。
で分かっちゃうじゃないですか、年
までが。そうですね、いいんです、
分かって。ちっちゃな声で喋っちゃいましたよ、思わず。
いいです、はい、あの年はすごい公表してるので。
あ、はい、えらい。
で一番最初に、勤めたのがやはりこれも地元の青梅信用金庫に勤務したんです。
じゃあやっぱりね、はい、銀行
そうですね、
なんかでもそのカラーがあるんですね。
うん、ですけどあの美容系もとっても大好きなんですよ。
美容系ですか。
はい、美容ですね、
はい、また全然真逆ですね。
そうですね、
はい、
うん、ですけれどこうちょっと硬いところに最初お勤めしました。
はい、
でその後なんですけれども、まあ、父がちょっと経営してまして、あの精密部品の製造会社の、
はい、
でお勤めをしまして、
で
自宅から工場までが本当数秒でついてしまう距離だったので、
ほぼほぼ同じようなところに、
はい、そうですね、
会社があるみたいな。
そうです、そうです、
はい、
なので二十歳の時に、まともな結婚が絶対できないと思い、本当にお料理学校着付け、華道茶道と、
すごいですね、二十歳ですよ、二十歳。
そうですね、あの、なんかね二十歳を機にあのそこは目覚めました。
すごいですね。
花嫁修行、いわゆる花嫁修行よしてきました、
その時代に。
はい、でもあの時代もうバブル真っ只中なので、かなりこう自分 の, こうあの女性としてのスキルを上げるっていうのって、家事のことが多かったような気がします、周りでは。はい、でですけそうですね、平成元年に、はい、結婚退職をしまして。
おめでたい、
はい、
めでたくというか、
はい、めでたく結婚することができたんですけれども。
よかったじゃないですか、はい、
ですが、
はい、
が長男が、中学校1年生、
はい、
長女が小学校5年生の時に、
はい、
人生の中の一大決心をしまして、
はい、
シングルマザーになったんです。
シングルマザー、はい、
で一番教育費のかかる時期だったので、
はい、
とにかくあのお金を得るには働くことしか思いつかなかったんですね、
はい、
なのであのこう手に職を持ってるっていう学びをしてこなかった私だったので、あのダブルワーク、トリプルワークといろんな仕事を やりました。
あ
の2人の子供を絶対にちゃんと育てなきゃっていうところから、もうあのはっきり言って夜のお仕事もしたことがありました。でもあのなんですけど嫌いなんですよ本当は夜のお仕事って。なんですけどやっぱりこう短期で集中して、あのお金収入を得るにはそこのことも選ぶことしかできなかった、
はい
たんですね。
はい、
でやはり体を壊して、
ああ壊しちゃったんです
ね、入院したこともあったんです、それで、あのこの仕事と出会えたきっかけは、3年前のまだ3年前なんですけれども、
はい、
夏7月に地元で、
はい、
あのセミナーをお金の話資産防衛セミナーという、セミナーを開催してくださった地元の、経営者の方がいらっしゃってんですね、
なんか怪しげなね、
そう
セミナーのね、なんかイメージですけど、
防衛する資産などないし、いやいや本当に参加したんです
あ、
であのでもそのセミナーを聞いた後に、とにかく目から鱗が何枚もこぼれ落ちるような内容だったんですね、
はい、
であの本当にこう なんでしょうね、知らなかったリスクが自分の中でとっても大きくて、わあこれ本当にもっと早く知っていたならば私こんなに苦労しなかったのにって思ったんです、
そんな内容なんですね、
はい、あの私にはねもう本当もうびっくりするような内容と、
はい、
で 思ったのは やはり時代ってどんどんどんどん移り変わっていってますよね、
はい
なのでその時代についていくっていうこともとても生きていく中で大切なことだと思うんです、
は
い、そのこうそれもこう一つの情報だったりとか、まあ、人との付き合いだったりもするんですけれども、本当その情報をたくさんの人に教えたくて自分で起業をしたんです。
起業をしたんですね、
はい、2年前に、はい、それもあのセミナーの講師をしてくださっていた長野県からいらっしゃっていた、名前言っていいのかな、あでも夢の種にも出演されてる方なので、
はいはい、大丈夫と思います、
はい長野県出身の戸坂和幸先生が、
はい、
その当初来て講師として来ていただいて、はいはい、先生はとにかく教育委員会など数多くのところでもう引っ張りだこの先生だったんですね、その先生にの話を聞いて、でもうそしたらね、その先生が、
はい、
平岡さんのような人がこの仕事をしてくれたらとってもいいんですって言ってくださったんですよ。
なんでそうおっしゃったんでしょうか。
そ
う、
私ね、それがとても自分の中で、なんでこんなこうなんか飛び回ってるすごい先生が なぜ私のことをそんな風に思ってくださるのかなと思って、この時を逃してはいけないって思ったんです、
なんかチャンスっていうか、
そうですね、自分の人生の中で、あこの先生についていったら自分の人生が大きく変わっていくんではないのかなって。でその当初もう一人女性の先生も夢の種にも出てらっしゃるので、血の先生って女性の先生も来てくださってたりとかして、地元で開催してくださってたそのセミナーを本当に地元に持ってきてくださった、本当地元 の山下社長っていう方との出会いも大きかったですね。その社長が結局地元に持ってきてくれなかったら今の仕事にはたどり着いてないので、お恥ずかしいんですけれども、私は本当なんですね、お金に対する、無知なところがあったんですね。
普通はもう主婦はみんなそうだと思います。
なんかあれですよね、日本ってお金の、勉強っていうか教育を受けてこないんですよね、
なんかこうね、なんかそれはタブーとされて
るみたいな。そうなんです、なんかお金って聞くと、例えば儲かる儲けるとか、どうしてもなんかその単語一つ聞くだけで、ちょっとなんか皆さん、引き引いてしまう方が多いんですよね、ですけどお金ってたくさんの愛情をもたらせてくれるし、例えば健康もそうです、健康もそうだし心もそうだと思うんです。で本当に自転車操業のような生活をしてたので、でも2人の子供も、独立して、今は私孫が3人いるんです、なので本当に今はたくさんの方に、お話ししていきたいって思ってます。
ちょっとなんかますます私もそれを聞かなくちゃいけないっていう気になってきましたよ、
本当にね、マイナスからです。で皆さんマイナスから始まってる方も多いんです。
です
けど、
どうなんですか、
本当にプラスに、ゆきちさんはね、来てくれますよ。
ゆきちさんっていうのは何のことと思ったらいいんでしょう。
そうですね、これもね、本を書いてらっしゃる方がいらっしゃるんですけど、三重のグループで、その方がゆきちさんって言うんですね、一万円札の福沢諭吉さん、
諭吉さんなんですね、
さん、
その方じゃなくて、
その方、
おっしゃってるのが、
そうですね、ごめんなさい、
一万円札のことを諭吉さんって言うんですね。そうなんです、なんか人かと思ったけど、
そうですよね、福沢諭吉さんですね、
まあ、人ですけどね。
そうするとなんかお金っていう言葉よりも諭吉さんっていうと、変な概念がポーンってね離れていって ちゃうんですね、うん、なのであの北岡恵子さんがよく実機さんって使ってるので、私も最近使わせていただいてます。
わかりました。諭吉さんですね、さっきあの個人的に教わったことをあの、ここで発表してもいいですか。あのこう10枚、ね、お札がたまると、あの私たちは折って、あのまとめておこうなんて思うんですけど、
そうですね、
お札って折っちゃいけないってさっき教えてくださいましたよね、
なんかでも苦しいと感じませんか。なんか折られてしまってると
なんかもう今いくらあるかなっていうのがね。
そうですね、あの一目瞭然で分かるので、でもちょっとかわいそうな気がする。
折らないように私もしたいと思いますが、
ぜひぜひそうしてみてください。
じゃあその平岡さんの夢、さっきもちらっと ね、あの言ってましたけれども、まとめるとこれからなさりたいこととかどんな方向に向かってるのかなって、どうでしょうか。
私は本当シングルマザーで、こう2人の子供を育てていく中で、私ねすごいシングルマザーを応援したいんです。母性があるのでね、とてもね、頑張れるんですよね、子供を育てていくその力っていうか、なのですごくねこうシングルマザーと一緒にこう仕事できたらいいな、力になれたらいいなって、お金を貯めることで悩んでいるシングルマザーの方っていっぱいいらっしゃると思うんですよ。
私も、
であのまして、これから子供を育てていかなければいけないっていうところの方だと、私全力で、ご協力します。
ありがとうございます、多分リスナーの方もなんかちょっと聞きたいなと思っておられると思いますので、ここで、そろそろお時間もね差し迫ってきていますので、ジングルを挟んでから平岡さんと会えるための方法もこの後伺えたらと思っております、ではジングルを挟ませてください。
放送局、
今日はゲストに貯蓄アドバイザーという硬いイメージかと思いましたが、私たちと絶対切ることができないお金と言ったらもうなんか申し訳ないようなイメージが私の中に起きていますが、諭吉様と言わなくちゃいけないようなそのような思いがね、伝わってきてますが、もっと平岡さんの話を聞きたいと思う人たち、そういう方がいらしたらどのような連絡方法があるのか教えていただいてもいいですか。
そうですね、メールアドレスに、
じゃあ皆様にメモのご準備をしていただきたい、ということですね、メモのご準備をお願いします。
では、
ヒラオカですね。226、
誕生日ですね。
誕生日言っちゃいましたね。
いいんです。アットマーク、gmail.com で。
yu ですね。
yu
ですね。1個ですね。yu.hiraok ひらおか226、アットマーク gmail.com ですね、こちらに 直接メールを、はい、入れていただければ、はい、すぐ対応してくださるということですね、
はい
はい、
よろしくお願いします、
はいはい。お金に関する話ですけれども、はい、これは現実問題逃げられない、
はい、そうですね、
生活もかかっている、はい、その私たちにとって女性ならではのね、はい、きっと思いで、特にシングルマザーを応援したいということでしたね、
はいはい、
ちょっと嬉しい情報だったんではないでしょうかね、
はい、
早速私も放送が終わってからお約束を取りたいと思っている、はい、そんな思いを抱いております、
はい、
最後にねもう一つこの番組の特徴があります、
はいはい、
この番組は熟女の本音というのを話しますが、
はい、
お金をバカにしてはいけない、
はい、
お金をこれからはぜひゆきち様あるいはゆきちさんと呼んで、
はい、
これをどう増やしていくか、
はい、
意外とこれ大事なんですよっていうことを、みんなに分かってもらいたいなと、私も知りたいなって思っております、
はい、
おそらく私よりかは若い方なんですけれども、ね、そういう面ではとても頼りになるような、経歴をねお持ちの方を今日皆様にもご紹介できるのをなんかすごく誇らしく思っております、今日のゲストさんは平岡さんでしたけれども、お金に関すること、諭吉様に関すること、そしてシングルマザーのこれからの生活に関することもきっとアドバイスをしてくださると思います、
はい、
今日の放送の最後に、
はい、
皆様への最後のご挨拶、はい、何かいただいてもいいですか、
はい、今日はありがとうございました、私は、シングルマザー、お金の、貯め方に悩んでいるシングルマザーに同じ経験をした私だからこそアドバイスができると思っております。でシングルマザーの、はい、お財布を豊かにしていくということで、
はい、
心の豊かさ、
はい、
お金の豊かさ、健康と愛情をいっぱい運んでくれるって思ってます、
はいはい、
なので諦めないで自分の夢に向かっていけるような、いつもそんな気持ちで、
はい、
子供って絶対お母さんの背中を見てるので、はい、元気な笑顔で過ごせるために、私ご協力させていただけたらなと思ってます、
はい
はい、よろしくお願いします。
心強い言葉を頂戴したような気がいたします、皆様今日の放送はいかがだったでしょうか。ぜひお金のこと、シングルマザーのこと相談したい方がいらしたら、平岡さんに連絡を取ってみてください。まだまだ残暑が厳しい9月ですけれども、皆様どうぞお元気でお過ごしいただければと思います。これからお休みになる方はどうぞゆっくりお休みください。そしてこれからお仕事に向かわれる方は気をつけていってらっしゃい。ではまた来週お目にかかりたいと思います。ではいってらっしゃい、おやすみなさい。